ザ・ボヘミアンズのポッドキャスト第7回始まりです。今日は本間ドミノ単独でお送りします。毎回ですね、ボヘミアンズの曲を切り取って違うジングルを冒頭にくっつけてるんですけど、今回は俺だけっていうのがあって、本来ラジオって BGM とか効果音とかめっちゃ入ってるよなと思ってね、ピアノだけでなんかそういうそれっぽいことをしてみようかなと思って、この出だしで実験してみました。ずっと喋ってる後ろでボヘミアンズの曲ずっと弾いてやろうかとも考えたんですけど、想像してみるとこういう曲だけだったらねいいんですけどね、ボヘミアンズっていい曲というかドラマチックな展開の曲が多くて、この後する予定の会話と噛み合わないんですね。なのでこの曲が終わったら、完全にただ一人男が喋っているというちょっと難易度の高いものになりますが、ぜひお付き合いいただければと思います。じゃあまずはですね、メール、たくさんいただいてるんですが、もっか僕らの次の予定といいますと8月2日の、初の配信ワンマンライブですね、新大田フィーバーで行われます。これに関していくつかメールが来てましたので読みたいと思います。ラジオネーム宇田川さん、先生、ザ・ボヘミアンズの皆さん、こんにちは。はじめまして、宇田川と申します。突然やってくる親戚みたいな感じでそわそわしながら毎回配信通知を楽しみにしては聞いてます。聞ければラッキーって感じです。配信ありがとうございます。ラジオへのメールはどんなものがいいのかと調べたり考えたりしていたのですが、答えにたどり着かず、気がつけば第7回目を迎えていました。早いですね。ということで、そうですね、もう7回目っていうことで、毎回誰が出ようとメールたくさんいただきますんで、これは始めてよかったなというところを思っています。メールの続き、今日から15日後のメールをいただいた日から15日後ですね、8月2日の日曜日、新大田フィーバーから有料配信ライブがあると知り、何とも言えない気持ちになってます。新大田駅の改札を出てすぐ横断歩道を渡り、水分やら何やら買う人は左のコンビニへ行き、ファミリーマートですね、ライブ会場へすぐ向かう人は右へ行き、階段を降りながら左手にある今日の出演者のプレートを目にして、いつ番号を呼ばれるかなとさらに緊張して、会場に入って、右手にあるバーカウンターでドリンク交換行くか行かないか迷って、ゆっくりと暗転して始まっちゃうのなどと、自分の家から開演までの練習を頭の中で最近し始めています。私は当日家で楽しむ予定ですが、そんな練習が楽しかったりします。そこで教えてほしいことが2つあります。どう配信を見るかは人それぞれご自由にだと思うのですが、どういうふうに見たらいい音で皆さん全員の音を聞きながら楽しめますか。いい聞き方、おすすめの方法あれば教えていただきたいですっていう内容なんですけど、まず配信のチケットに関しては、ホームページとかツイッター、LINE で、在庫っていうシステムを使う形の、方法を取っておりますんで、詳しいことはそちらでお願いします。どう楽しむかなんですけど、ポイントは音と映像の2点だけだと思うんですけど、映像はスマホで見るのか、 もしくは何かしらのケーブルでテレビとかにつないでみるのか、音はですねもちろん、スマホとかテレビのそのまんまのスピーカーで聞いても全く迫力はないので、部屋が大きい音もし出せるのであれば自分家のステレオ環境で聞いて、でそれがない方は絶対イヤホンヘッドホンをしてくださいっていうものすごい普通のことを言ってるんですけど、まあ自分だったら、どうすれば本当の最高が得られるかっていうことを考えたら、まず防音の音楽スタジオ、練習スタジオを借ります。これは一人でも別に友達と2人3人とかでもいいと思うんですけど、それでまずそこで大きい音はスピーカーでガンガン流せるっていうことですね。で映像はですねプロジェクターなんかを持ち込んでしまえばもうちゃんと投影できる壁があればそれでプチ映画館になりますね。そこで大音量で見ちゃえばいいんじゃないってちょっと想像したりしましたね。配信に関してもう一方、ラジオネーム普通の野良犬さん、富野先生こんばんは。先生一人きりのポッドキャストどんな時間になるのでしょうか。とても楽しみです。8月2日はボヘミアンズ史上初の配信ライブですね。私にとっても初めての配信ライブ体験です。今まで過去のライブ映像が YouTube などに上がるものは見ましたが、リアルタイムで行われているものを見るのは初めてなので今からドキドキしています。記念すべき私の初回がボヘミアンズのライブということがすごく嬉しいです。ありがとうございます。先生は今まで、今日まで、どなたかの配信ライブを見ましたか？どんな感じで楽しまれましたか？ってことなんですけど、今僕完全に一人でマイクに向かって部屋で喋ってる状態なんですけど、絶対人と話している時よりもテンションが下がるだろうなっていうのは目に見えてたんで、こう目の前にですねザ50回転ズ毎度大きに15周年の DVD のジャケットを目の前に置いて喋ってるんですね。勝手にこう口角が上がるようなシステムになっています。そう、つまりこの毎度おきに15周年の DVD が発売される時のイベント、東京と大阪で2発あって、そのイベントがコロナがぐわーって来た時期で配信になっちゃったんですよね。でそれで初めて配信ライブっていうのを見た感じですね。どんな感じでっていうと、普通にキッチンにスマホを立てかけて、イヤホンして若干小躍りをしながら、飯を作りながら見てたっていう感じなんですけど、楽しかったですよ。でもちろん画面が小さいからそういう物足りなさっていうのはもちろんあったんですけど、3人のファニーなものっていうのは全くライブ会場と変わらず感じることができたんで楽しかったです。そして僕らのライブがどうなるかというのは、僕らはいつも通りにまっすぐにライブをするだけだと思いますんで、でもカメラに関しては結構台数を増やして撮ってくれるようなことをスタッフの方が言ってたんで、もしかしたらいつも見れない角度のメンバーがなんぼか見れるかもしれませんよという部分はありますんで、まずこの配信ライブをやるにあたって一番いいところっていうのは、僕らは全国ツアーがない限りは全国つつうらうら回ったりはできないので、アルバムのリリースがあったりとかしないとね。なので もちろん東京のライブが多くなるわけなんですけど、普段どうしても地方に行った時にタイミングが合わなくてあのツアーは行けなかったとか、そういう人たちにとっては、まあ本来のライブとは違いますけど、僕らを見てもらえるいい機会だと思ってますんで、時間、タイミングが合う人はね、ぜひ見てください。8月2日の夜8時からです。僕らにとっては約4ヶ月ぶりのライブなので、もうステージに立ったらね、ああ今までこれ溜まってましたわっていうのは 100% 出ると思うんで、楽しみにしていてください。では改めて、メールをたくさん読んでいきたいと思います。ポッドキャスト改め、のみの先生のポッドキャストへのメールです。こんにちは、よもぎだと言います。質問、自分のレギュラーラジオ番組を持つとしたら何というタイトルにしますか？それっぽくタイトルコールをしてほしいです。はい、これはもともとそう、みんなの名義じゃなく僕の名義でやるかもしれなかったんですけど、その時はいくつか考えて、本間ドミノの水を知るというタイトルを考えました。書き起こしてみればなんとなく意図がわかると思います。次の質問、ドミノ先生がピローズやサワオさんについて語ってるのをもっと聞きたいです。たくさんありましたので、いくつか読ませていただきます。東京在住カッパさん、ボキャスネームちくわちゃんなどなど、ピローズに関するピローズ沢尾さんに関するメール、いただいてます。その中で、お名前ないんですけど、こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。過去2回行われたザ・ボヘミアンズとピローズのツーマン企画で、山中沢尾さんと平田パンダさんがお互いのバンドのセットリストを選曲していましたが、私はぜひ本間さんの選曲したピローズのセットリストでのライブが見たいです。もし実現するならどんなセットリストにしますかっていう内容で、僕らいつもですね、東京のピローズのツアーファイナルとかそういうものを見ることの方が多くて、名曲が散りばめられている、王道のセットリストっていうものじゃないもので考えようと思って、ものすごく限定したシチュエーションですね。ピローズがめったにやんないと思いますけど、地方で3バンドくらいの対バンで持ち時間が30分から40分くらいっていうイメージ、しかもメインアクトじゃないっていう形、ありえないけどそういうものを考えて、ちょっとバッキバキのセトリ見たいなと思って、ちょっと読みますよ。1曲目 Waiting at the Bus Stop、 2曲目 Hello Welcome to Bubble Towns、 3曲目 Stroll & Roll で若干喋る沢尾さん、4曲目 Happy Bivark、 ほんの少し落ち着くけど、5曲目ウェイクアップドドでもう一回グワーってやって、次ビフォーゴーイングトゥベッドでぐじゃぐじゃぐじゃってやって、ラストノーサブスタンスグワーやって終わりっていうセトリをなぜかこうホンホンホンホンホンって考えてみました。これ見たいですね。そんな感じです。ラジオネームきのこ、本間先生こんにちは。今回はワンマン、本間先生ワンマンということでグループ質問あるあるです。もしも if 自分が女だったら誰と付き合いたいですか？照れくさくて言いづらかったら全芸能人からでもいいです。この顔がタイプ、俳優さんだったらこの人の作品は見てる、 本間先生が惚れる男を教えてください。うん、そうですね、まあメンバ ー、どう転んでも誰とも付き合いたくないですね。どっかでもこういう質問をメンバー全員で受けたことがあったような気がするんですけど、もう即全員無理っていう結論が出ました。なんか100歩譲った感じでそれぞれのメンバーと付き合うっていうことを、自分がめちゃくちゃに可愛いもしくは綺麗な女の人、メンバー4人それぞれに それぞれの好みであるっていう仮定をして、想像してみると、平田くんと付き合った場合、家の中で映画見たりとか音楽聴いたりとかそういうことをしている分には楽しいでしょう、それは。うん、まあ俺の脳みそがその綺麗な女の人の中に入ってるとしてよ、でそうした場合はもしかしたらまあ一番気楽なのかもしれない。ただ対外的な話になってくると、社会的な話ですね。だから、まあ、仮に結婚とか親に紹介するとかそういったことになった場合の頼りなさは随一じゃないですかね、4人の中で。あとはね、平田くんは一人でどこまでも楽しくなれる人間っていうことが分かっているので、私はもしかしたらいらないんじゃないかしらみたいな気持ちになっちゃいそうな気がするっていうところですかね。はい。で、りょうくんは、これもまた、音楽を聴いたりとか、している分には、もしかしたら、二人でいる時間、これめっちゃ楽しいみたいなタイミングというのはありそうな気がするんですけど、それ以外の七八割が辛いような気がする。私辛いみたいな気持ちになることを予想します。星川の場合は、もしかしたらこうものすごい長い目で見て一番柔らかい時間を過ごしていることができたみたいなことになるかもしれないんですけど、あの男なので、実際付き合ってる期間はもうずっと何なのこの男っていう感じの部分が多々あるはずなんだけど、ふと離れると、ああいい男だったなみたいなそういうそんなことがあるような気もする。千葉は、まあ一番バランスがいいのかもしれないですけど、他の3人が持っている男性的な部分に物足りなさを感じるような気はする。わかんないですけどね、女の人じゃないから。なんつったらいいんですかね、あのいわゆる破天荒な男いるじゃないですか。多分前者3人はどっちかというとその3人なんですよね。で、千葉はそうじゃなくて、実際付き合ったらずっと幸せかもしれない。うん。わかんないよ。もともと俺は全員嫌だからね、はっきり言うけど。次のメール、アイスミルクさん。ボヘミアンズの経理担当、本間先生、こんにちは。堅物そうなイメージの先生が博打好きだとは意外でした。競馬限定ですか？私は賭けはしませんが、馬が好きです。日曜日の競馬のテレビ中継で主な G1 戦は見ます。これは、あれですね、興味ない人は飛ばしてください。有名どころの馬しか知らないんですけどね。オルフェーブルという馬が大好きでした。早く引退してしまって残念です。 サンクの、サンクというのは、子供のことですね。ラッキーライラックやエポカ道路が頑張っているので嬉しいです。アーモンドアイが G1 戦8勝の記録を更新するか目下大注目です。これはテイエムオペラ王が持っている G1 戦7勝の記録を更新するかどうかということですね。先生はご贔屓の馬はいますか？馬主になりたいと思いますか？ボヘミアンズで大儲けしてぜひ馬主になっていただきたいです。馬の名前にホンマかドミノを入れてほしいですっていうメールです。まずは博打はそうですね、競馬しかやんないですね。っていうのは人間しか関わってない博打、パチンコだったりとか宝くじだったりとか、そういうものはもう僕は何の魅力も感じないタイプでして、馬っていうのは生き物なので人間の予想を超えてくるところがあるんですね、たまに。でもそこに燃えるので、ギャンブルは競馬しかやんないですね。オルフェーブルという馬が大好きだったということなんですけど、オルフェーブル、5歳の有馬記念を勝って引退ですね。あの凱旋門賞っていう世界最高のレースがあるんですけど、そこ2回2着になってる馬なんですけど、まあ、日本で一番世界一に近づいた馬ですね。でこいつが気性が荒くて、なんだろう、騎手を振り落としたりとか、なんか変なところに走っていっちゃったんだけど、最終的には、ゴール前直線でものすごい勢いで2着に来たりとか、そういう、こう愛らしいものすごく強い馬がいたですね。僕も大好きでした。その馬の子供はあの馬券になるので好きですね、大変。馬券になるっていうのはあの儲かるっていう意味です。はい。ご贔屓の馬はいますか、っていうことなんですけど、今は、ダート、競馬は芝とダート2種類のレースがあるんですけど、その砂の方のレースで走ってるヤマニンアンプリメっていう女の子がいるんですけど、プリメちゃんと言ってプリメちゃんが出るわと思って、都度買ってますね。めちゃくちゃ強いかっつうとまだそういう感じではないんですけど、なぜか好きですね。馬主、まあゆくゆくは金を荒稼ぎして、そういうこともできたら、ね、いいなとは思いますけどね。でもどうしてもしたいかって、どうしても馬主になりたいかと言われるとそうでもないですけど、ボヘミアンズが売れたら俺がどっかで一口馬主になってるかもしんないです。はい。ペンネームシカさん、先生こんにちは。夏といえば何が思い浮かびますか？私の誕生日もありますが、夏といったらスイカです。昨日今年初のスイカを食べました。美味しかったです。おかわりしました。そうっすか。夏の思い出があれば教えてください。夏っていうとやっぱり海が最初に思い浮かびますね。日本海ですね。それも僕の両親が鶴岡っていう山形の日本海側で生まれ育ったので、墓が、その海沿いの町の高台にあって、お盆になると毎年夏はそこに、帰って、海水浴とともに、お墓参りをしてっていう夏休みが多かったので、 まあ大きい日本海の夕日とか、その高台のお墓から見下ろす海、夕日っていうのが、まあちっちゃい頃からの記憶という感じですね。ちなみにボヘミアンズ創世記にりょうくん、平田くんと、あと後輩とかサポートしてくれてた人とかと一緒に、あのその辺の海に行ったことがあって、うん、その時平田くんクラゲに刺されてたなっていうのをちょっと思い出しましたね。これはあの鶴岡から海に向かって最初に到着する海水浴場らしき海水浴場、小鳩っていう小さい、こじまりした海水浴場なんですけど、まあ、そこでわー海だーなんつってパシャパシャやってる時に行ってーみたいな感じで、行ってー海越えーみたいな感じで平田くんがクラゲに刺されたなっていうのを思い出しました。ここからは、まあ、僕が単独ということで、鍵盤についてのメールもいくつか来ているので読ませていただきます。ペンネームみなと。私は子供の頃、姉がピアノを習い始めて羨ましくなり、親に頼んで自分も始めましたが、鍵盤の重さとバイエルの単調さが苦痛で数ヶ月でやめてしまいました。後にレイ・チャールズが、2音か3音のみでピアノを弾き始めるのを映画で見て、これなら自分も続けられたかもと思いました。本間さんは鍵盤は最初何から始められましたか？また初心者に教えることになったとしたら何から教えますか？っていうことで、まずそのバイエルっていうのは、僕妹がピアノを習ってたんで、実家にピアノが、アップライトピアノがあったんですけど、そのバイエルっていうのは教則本の名前みたいなイメージを持ってたんですけど、ちょっと調べてみたらそうじゃないんですね。なんか人の名前ですね作曲家ですかね。でそのたくさんの、小作品っていうか、まあ歌曲みたいなやつが楽譜に起こされて練習曲として流通しているということみたいですね。でまあそれが単調と捉えられているということなんですけど、勝手なイメージですけど、そのクラシックピアノとかを、やる人にとっては、あの基本中の基本、まあ指の運びとかに関してそれを最初にやれば基礎が身につくみたいなものなんだろうなというふうに思ってるんですけど、まあそれが単純にこの方は大して好きじゃなかったっていうだけの話だと思うんですよね。ちゃんと人が作った曲なので、好きだったら多分永遠にやってられるはずなんですよね。でレイ・チャールズが、ピアノを弾いてる映画、これは僕も見たんですけど、電気映画で、まあ、演じてるのは他の人なんですけど、レイ・チャールズが幼い時に、近所に住んでる老人がいて、その人がピアノを弾いて遊んでいると、でそこに遊びに行ったレイ・チャールズ、この鍵盤だけ弾きなさいって、そのおじいさんが低い方で、音が低い方でこう弾いてる時に、このタイミングでこの黒鍵だけを、黒い鍵盤だけを弾いてみなさいっていうようなシーンがあって、まあそれはもうブルースとかジャズとかいう言われる音楽の楽しさをこうものすごくミニマムな形で表現しているシーンだったんですよね。それを見たらやっぱり確かに これなら自分も続けられたかもと思うかもしれない。で、僕が最初何から始めたかっていうと、やっぱりブルースだったんですよね。そのまさにそのじいさんが弾いてる低い方とレイチャールズが弾いてる高い方の一音みたいなのを一人で頑張って始めるところからやりました。これは教則ビデオでブルースっていう大雑把な括りで、教則ビデオがあったんで、それを見て本当に見よう見まねでね、その鍵盤を上から映したカメラがあって、その手の動きをじーっと見て、左手はこうしている、右手はこうしているっていうのを、ひたすら真似してやり始めました。でやっぱり最初は左手と右手が違う動きをするっていうことがどうしてもこういーってなる、イライラするっていうか、脳みそは一つなんでね、これはドラムとかと共通する部分なんですけど、ドラムは右手と左手と右足、まあハイハットとスネアとバスドラを違うタイミングで叩くっていうことをするわけなんですけど、まあやっぱりそれはある程度何回もやって体が覚えないとできないことなのかもしれないですね。ただほんの少しでも左手と右手を同時に鳴らしてそれっぽい雰囲気が生まれたと思ったらもうどんどん楽しくなりますから、もうそこからは楽しんだ分だけ上手になるっていう感じですよね。だからこの人はレイチャールズの音楽が好きなのであれば、そのジャズなりブルースなりっていう音楽を全体的に好きになれるはずなので、いろんなパターンを練習したらもう楽しんでどんどん上達できるのではないでしょうかっていう感じです。で僕はボヘミアンズの曲が好きなので、それを弾くためにピアノを練習していますから、いやむしろ逆に言うとボヘミアンズしか弾けないぐらいの部分がありますけど、好きに勝る上達のコツはないですね。で、初心者に教えることになったら何から教えますか？これはその方が何の音楽を好きか、どんな曲を好きかっていうところからですね。で、一ついい例があったので話しますけど、うちの兄貴が、僕がピローズ好きになったきっかけなんですけど、ラジオでピローズを聴いていて、それ便乗して僕も聴いてみたいな、ストレンジカメレオンとか彼女は今日ぐらいの時期の話ですね。それで、まあ、今になってですよ、まあ、兄貴の息子がピアノを習い始めたりとか、僕がバンドで鍵盤をやってたりとかする中で、スケアクローのピアノの弾き方教えてくんないっていうラインが来たんですよね。自分も弾いてみたくなったっていうことなんですよ。で俺はじゃあコード弾きから始めてみようかという話をしたんですよね。コードっていうのは和音のことなんですけど、ドとミとソでシ、波長調の和音ですねっていう鍵盤の和音が本当にいくつもあって、それの組み合わせでどんな曲でも当てはめて鳴らすことはできる、組み合わせさえ覚えれば。なのでスケアクローのコードを起こしてみると、厳密に言うと割と細かい 難しいコードあったりするんですけど、大雑把に言うと6つのコードで構成されておりました。 A と D と E と F シャープマイナーと C シャープマイナー、サビで出てくる C シャープの6つですね。ほんほんほんほんほんほんほんほんっていう冒頭のメロディーがありますね。で、最初ほんほんほんのところで A、 そしてほんほんほんほんほんほんほんほんほんのところまでのところで E を弾くっていうメロディーの頭の部分でコードをチャラーンって鳴らす、ギターと一緒ですけど、それをやると自分がこの曲の全体をちゃんと形作っているっていう感覚が得られるんですね。なので本当にただコードをチャーンチャーンチャーンチャーンって鳴らすだけでいいと思うんですよね。最初はその好きな曲のコードを見て、なるべく少ないコードの曲でね。そして自分がコードを鳴らしているそばで誰かに歌ってもらえば、より楽しく練習できるような気がしますね。うん。そっから先のことはね、もうコードを何個も覚えていったら、その曲のキーごとのドレミファソラシドが分かってくるんで、いくらでもコードから派生していろんなアレンジが効くようになってきますんで。って喋ってますけど、ものすごくこの楽しく音楽をやることの説明が難しいっていうことを感じています。うん。じゃあここからはですね、要望が多かったので料理のブロックに行きたいと思うんですけど、なんかこう料理が得意な先生ですがとか、そういうメールをいただくたんびにですね、一つこうとっても申し訳ない気持ちになるっていうか、僕がこのポッドキャストとか沢さんのポッドキャストで言ってる料理とかっていうのは、最初に言っておきたいんですけど、所詮家庭料理の話、範疇の話なんですよっていうことを言いたいんですよね。ふざけてその辺の料亭よりうまいっすよとか言ってますけど、マジに捉えられると困るっていう部分がありまして、飲食店やってたりとか、飲食業界、板前さん、寿司職人、まあそっちの人がこのラジオでもし俺が本気で料理についてベラベラ喋ってるとしたら、とてつもなくムカつくと思うっていうことを言いたい。家でやっているのと商売としてやるっていうのはもう本当に次元が違う話だから、俺がここで喋っていることは高健鉄さんの、料理番組とは次元が違うんだよということをね、言った上で、メールいきます。ラジオネームアーティチョークです。本間富野先生こんにちは。料理がお上手な先生はいつどのようにして料理に目覚められたのでしょうか。私は高校1年生ですが、私くらいの頃には料理されていたのでしょうか。私も料理を始めたいと思っているので、質問させてもらいました。ですね、まずこの高校1年生っていう情報ありがたいですね。より会話が具体的にできるなっていう感じなんですけど、高校1年生の時は僕は料理なんかしてないんですけど、漫画を読んでたんですよね、料理漫画を。頭の中の料理の知識っていうのが、もう半分以上漫画から来てるんですよね。 まず翔太の寿司、これは寿司和食に関して、鉄鍋のジャン、これは中華の知識、おいしんぼ、これは全般かな。で、包丁人味平、これが洋食ですかね。なんとなく料理のジャンルを網羅する形で漫画を読んできたっていうのがあって、東京に出てきてから自炊するようになって、あ、これあの漫画で見たあの材料じゃないかみたいなことで料理してみて、ちょっとずつ覚えていったみたいなところですかね。あとですね、ものすごい小さい頃、小学生とか多分そんぐらいですかね、あのなぜだか忘れたんですけど、ソーセージのピカタ、ピカタって卵を絡めて焼く料理なんですけど、それをなぜか作ったことがあって、食卓に出して親父が食べて、うん、うまいじゃんこれみたいな反応されて、ああ料理を作って食べてもらう、そして喜んでもらうっていうのはこういうことなのかと思って、ああ料理とはいいものなんだなって、思った記憶はありますね。もしかしたらそれが、今でも自分でよく作る理由なのかもしれない、うん、というところですかね。ペンネーム宮古美、本出汁に頼り切っていたので鰹節をおもむろに削って出汁を取ったこともあるのですが、俺そんなことしたことないわ。時間がかかりすぎるのと思ったような深い味になりません。いい出汁を取りたいなら楽しようとするなと怒られそうですが、効率よくいいお出汁を取るにはどういった方法が一番いいでしょうか。時間がない中作らねばならないので、何か良きアドバイスがありましたらお願いします。まあそういう人は多いんでしょうね。まあ多分僕とは状況環境が全然違う人だとは思うんですけど、まず僕あんまり実は鰹節を使わないんですね。趣味嗜好の話ですけど、で、しかも多分一番難しいそうなイメージを持っています。鰹節の一番だしとかああいうやつってこう火にかけて鰹節を入れて沸騰一回したら取り出しちゃうとか、なんかそういう話も聞いたことあるし、ちょっと敬遠している部分がありますね。で、一番よく取る出汁は昆布と煮干しで合わせ出汁、ほとんどこの出汁の味噌汁を作ります。これを簡単な出汁と捉えるかどうかは宮古美さん次第ですけど、鍋に水2リットルぐらい入れて、昆布と煮干し2つかみぐらいを入れます。昆布拭いたりとか、煮干しの頭は取り除きましょうとか、僕あんまそういう細かいことをしないです。うん。で、弱火で味が本当にできるまで煮続けます。たまに味見をして、味見っていうのは煮干しを拾ってかじってみて、あ、もう味が出ないなと なるぐらいまで煮ちゃいます。で、まあ、結構時間がかかるんで、これをしている間に、他の料理の作業をするっていうのが定番ですね。うん、全然アドバイスにはなってないと思うんですけど、僕はこのやり方が一番多いです。ではエンディングに料理を作って締めたいと思います。 今日は出汁を取らずに自家製味噌ラーメン作ります。僕らが好きな札幌の味噌ラーメンを想像していただければと思います。材料は作りながら説明します。まず水8カップ、1.6 リッターぐらいですね。これは4人前の分量です。超弱火で温めながら他の作業をします。ごま油を敷いて、にんにく、生姜を2かけぐらいずつみじん切りにして、香りが立ったら豚ひき肉 200g を、入れて、炒めます。豆板醤を、小さじ1杯ぐらい入れて炒め終わったら今熱しているお湯にぶち込みます。そして、このラーメンの最大のポイントは、生の人参と玉ねぎを入れることです。玉ねぎは、1個、人参は約7、8センチ分ぐらいですかね。すりおろします。すりおろしてまたさっきの沸騰させている鍋に入れます。玉ねぎは、すりおろしにくくてですね、滑ったりして危ないので8割型、すりおろしたら残りはみじん切りにして、入れます。もしくはトッピングといいますか、上にのせる具材で、炒め物をする場合はそれに入れてもいいです。そして、出汁がいらないっていうのはもう中華スープの素を使うからなんですけど、ウェイパーもしくはソーミシャンタン、二大巨頭ですね。どっちでもいいんで、大さじ2杯これ結構多いんですけど、まあ4人前なんで割とタプタプに作ります。で、同じ量大さじ2杯酒も入れます。日本酒でも料理酒でもどっちでもいいです。そして、塩は小さじ1杯くらいですかね。で、またこれもちょっと変わってるとは思うんですけど、砂糖を大さじ1から 1.5 くらい入れます。割と味のポイントです。で、味噌は、量はお好みなんですけど、基本的には大さじ5杯ぐらいは必要じゃないかなと思います。僕は減塩の味噌を使ってるんで、6ぐらいは入れますかね。そろそろ沸騰してきましたね。このぐらい作業をしていると、まあ言ってもこれ編集してるけどね。じゃあ今のうちにネギを切っておきましょう。で、スープの鍋はしばらく煮ておきながら麺を茹でます。麺なんですけど、これ僕がよく使うの株式会社菊水っていう会社の北海道発札幌生ラーメン4人前スープがついてないやつですね。結構どこのスーパーでも売ってるような気がしますね。200円ぐらいで売ってます。で、茹で時間は2分から3分。麺を茹でている間に具材を温めます。具材はもう別で作っておいたんですけど、にんにくと生姜、ごま油、これスープと同じですけど、 それを熱してから豚ひき肉をちょっとと、もやし、あとニラですね、それらを炒めたやつを温め直します。あとおまけで、唐揚げ作るくらいの材料に、味噌とちょっと甜麺醤を入れてつけておいた豚肩ロース肉をチャーシュー代わりに焼いて、トッピングします。麺が茹で上がりましたので湯切りします。バスターくん丼に麺を入れてスープを注ぎたいです。スープを注ぎます。スープは私多い方が好きです。ずっと熱いのが好きです。じゃあさっきの具材を乗っけていただきたいと思います。ラーメンはすぐ食うのが鉄則。なんか食いながら言ってるね。では今日はここら辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。